おはようございます。
主の年
2025年8月3日主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さん起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌32番、御心を痛め。ありがとうございました。ご着席ください。それではただいまから司会者がお祈りいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。心を責められ常に安気なく、もだえにもだえて今日まで過ごしぬ。心の底より罪を悔いて今身元に行く身を主よ救いたまえ。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。私たちにはもだえがあります。この世の現実とあなたの御言葉とのこの乖離もあります。私たちは勇気を持ってあなたの方に歩みたいと思いながら、肉の身はそれを拒絶しております。主よ、どうかあなたの身元に近づくことができるように力をお与えください。信仰ですら私たちは自分自身で確立することはできません。私たちに起こるさまざまな出来事も私たちは一切制御はできません。すべてはあなたの御心にかなう、その計画に従って私たちが歩んでいる、それだけです。主よ、どうか今あるこの現実をあなたからのものと受け取り、あなたからのメッセージをそこから汲み取ることができますように。今はたとえわからなくても、あなたの朝が来たときに、ああそうだったのかと私たちに分からせてください。私たちはそれまで どうか信仰を保つことができる、できるように力をお与えください。私たちをどうか悪しき者からお守りください。あなたの定めたその人生を私たちが歩むことができますように、またそれを私たちが喜び、私たちが学び取っていくことができますように、忍耐から栄光へと変えられる人生をどうか歩むことができますように、一つ一つのことをしっかりとあなたの方に顔を向けて歩むことができますようにどうか働いてください。すべてにおいてあなたに委ねます。委ねる人生をどうか私たちにお与えください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは主の祈りを皆さんでお祈りいたしましょう。主が教えてくださった主の祈り。主の祈り。天にまつ私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。それでは子供賛美の時を持ちたいと思います。先生にリードします。はい、じゃあそのまま、はい、知ってますね。はい、はい、じゃあ詩編 100点ですね、子供賛美お願いします。 はい、ありがとうございました。それではただいまからメッセージです。本日のメッセージ箇所、ヘブル人への手紙9章23節から28節までになります。パウロの最後の書簡かどうかわからないそうです。はい、9章23節から28節お読み出します。ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄によって清められる必要があります。キリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られた聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。本日はここの聖書箇所から罪の許しを確信するというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。こうしてこの場に共にあなたを礼拝できることありがとうございます。過ぎた1週間のうち祈られたように、本当に私たちの心をどこに持っていったらよいのかわからなくなることもありますが、あなたがここに持ってきなさいと、あなたが御言葉を持って示し、またこの礼拝の交わりに、導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。何が起ころうとも、どこを向こうとも、あなたは変わらずおられ、導き続けてくださることを覚えてありがとうございます。あなたの好きな憐れみを味わわせてください。また続けて御言葉を開きますが、私たちの心が、思いが、願いがあなたにあって共にされていきますように、あなたの御心を理解することができるように助けてください。語るものが付け足しをしたり削ることがありませんようにお守りください。配信の先で礼拝をされている方々も、その手を止め主の御言葉に心を傾けることができますようにお願いいたします。ご聖霊が豊かに働いてくださることを信じてお祈りします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよヘブル人の手紙の9章の3回目、最後になりましたけれども、9章はなぜこんなに、分けてやるんだろうと自分でも、考えてしまうところがありましたけれども、同じようなことが書かれているようで、本当にその一つ一つに大切なエッセンスがあるなということに気づかされます。ヘブル人の手紙を始めてこの9章まで来ましたけれども、そもそもこのヘブル人の手紙は誰に書いていたのかというと、ユダヤ人クリスチャン、ユダヤ教からクリスチャンになったユダヤ人クリスチャンたちのこと、ヘブル人たちと言ったりしますけれども、彼らに律法に戻る誘惑があり、いや戻らないで新しい契約に生き続けなさいよという信仰の励ましを持って書かれているものです。前の生活、前の慣習、前のことに戻っ ってしまうような誘惑というのは私たちの中にもあると思います。本当にそのことを続けていいのか、礼拝をし続けるのか、奉仕をし続けるのか、主に聞き続けるのかと、まあ、戸惑ってしまったり、このまま進んでよいのかと思うときに、新しい契約、イエス様はこういう方である、ここに立ち止まって、ここからお互いに信仰を励まし合っていきなさいと、まあ、勧められているものです。それで過去のものとイエス様を比べたり、過去の律法や旧約の時代の人々と比べて、イエス様がなされた御業は何であるのかを、まあ、教えています。なので私たちもいろいろなところから今ある立場に置かれている一人一人として、救われる前に戻ってしまわないように、まあ、このヘブル人への手紙も心に留めていきたいと思います。で、先ほど読んでいただいた9章の後半、そこには幕屋、捧げ物、当時は幕屋で礼拝をしていました。そこには聖所があり、至聖所がありました。祭司が入れるところと大祭司しか入れないところがあり、そこに金の香壇があって、贖いの蓋があってと、まあ、そのようなものが あるのですが、それらが天にあるものをかたどったものだというふうに言われています。天の写しとか模型、まあ、そんな表現もされています。8章の5節のところにも書かれていました。これは天にあるものの写しと影であって、モーセが幕屋を設営しようとした時に見告げを受けた通りのものでと、神様はこのようにしなさいと天をかたどって幕屋であり礼拝を捧げさせていたと。それは私たちに地上のある、地上の一つ一つのものは天に及ぶものではないんだということを教えようとしています。25節には繰り返し捧げ物のことが書かれています。まあ、この9章は繰り返し繰り返し捧げ物が書かれていますが、年ごとに自分の知恵ない血を携えて聖所に入る大祭司、年に一度だけその聖所に入って、聖所に入っていた、そのような一時的なものではなく、イエス様ご自身がご自身の血を捧げることで、それが永遠の贖いをもたらすという、この捧げ物のことも書かれています。イエス様がその命を捧げるということが一体どれほど大きいのか、そんなことも私たちはここで覚えさせられるのです。そして26節で世々の終わりという言葉が出てきます。25、26が捧げ物のことですが、26をもう一度読みしますと、もし同じだとしたら世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださった。世々の終わりというと世の終わりを連想させます。世の終わりにすでにイエス様が現れていたのかと、これから来る終末のことだけではないのかと、まあ、思いやすいのですが、ヘブル人への手紙の1章2節にも終わりの時という言い方がされています。この終わりの時には御子にあって私たちに語られたことがうんぬんとあるように、世々の終わり、終わりの時というのはその滅びがあるという、争いがあるという、裁きがあるという終わりだけを意味するのではなく、すでにイエス様が来られて贖いの御業、新しい契約によって始まった、すでに始まっている、そして未だ完成していない、それが終わりの時、私たちは終わりの時を過ごしているんだと。なので世々の終わりの時にイエス様が現れてくださった、すでに現れてくださったんだと。そしてそれは罪を取り除くためであった。クリスマスにイエス様のお誕生をお祝いします。 何をしようあれをしようと考えますが、そもそもイエス様が来られたのは世々の終わりのこの終わりの時に罪を取り除くために来られたんだと。罪を取り除く、ご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださった。これは汚れを取る、別の言葉で言うと帳消しにする、また罪を負うという言い方もされます。あまりにも困っているので見逃しますよとか、隠せば分かりませんよというような曖昧なものではなく、完全に取る、完全になくす。帳消しには忘れるという意味もあるでしょう。罪のないイエス・キリストがご自分を生贄に捧げるのです。動物の血ではない、年に一度ではなく繰り返しでもなく、たった一度罪のない方が捧げる。そこには見逃すや隠す、そんな曖昧なものではなく、完全に汚れを取る、罪を取り除くということがある。そして27節で、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることがあると言います。この罪を取り除かれている、罪の許しがある、そのことと、この人間にある死ぬこと、そして裁きと関連があるのでしょう。だから罪を取り除くことが繰り返し語られて、それで人間には死ぬことと裁きを受けることがあるんだよということをこの手紙で書かれています。人間には一度死ぬこと、そして裁きを受けることが定まっている。この人が死ぬことに対しては聖書の中に 何度か人は死ぬんだということが書かれています。創世記の3章、また呼ぶ記、ロマ人の手紙を開いていくと、罪によって死が入り、すべてのものが死ぬ、そして人は塵に帰るというふうに言われています。まあ後で聖書を開いていただきたいと思いますが、創世記3章19節、呼ぶ記の1章21節、ロマ人の手紙の5章12節、そのところには人が死ぬということが書かれています。ローマの5の12だけお読みしますが、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がった、そして人は塵に帰るということが書かれています。人間は一度死ぬということが定まっている。では裁かれるとはどういうことなのでしょうか。罪が許されているはずです。罪に定められたものですが、それが許されているのに裁かれるのかと。この裁きはあなたが罪のために裁かれるためではない。裁きの座に立つのは立つのですと書かれていますが、それはあなた方の行い、それに報いを受けるために、よくやった、良い忠実なしもべだと言われる箇所があったり、天の報いがあなた方にあるのですという言葉もありますが、そこにイエス様の弁護があって、私たちはこの裁きを恐れるのではなく、イエス様が罪を負ってくださった、それは罪の罰を身代わりに受けてくださっている、それは罪を許された者にとって滅びの裁きを受けるのではなく、天での報いを受けるためにその裁きの座に立つ。イエス様が弁護をしてくださって、この者は許されている、そんな法廷のやり取りの場面を子供メッセージなどで聞くことがあるかもしれませんが、 イエス様の弁護がありあなたが裁かれるというその裁きに関しては罪を裁かれるのではない。繰り返しますが、新しい契約によって罪を思い出さないと言われています。罪を忘れると、このイエス様の十字架を信じていないのであれば罪の解決ができていない、罪が許されていないところで裁きという時に滅びを私たちは連想するのは正しいことですが、罪を許されている者にとってはすでに許されているので、この裁きの座に立つ時に裁きを恐れる必要はない。完全な救いによって、完全な罪の贖いによってイエス様が取りなしてくださっている。でも許しの確信があるとかないとか、私たちはそういうことを思ってしまうことがあるかもしれません。こんな自分も許されているのかとか、これが分かっていないとダメなのではないかと、まあ、そのような気持ちや感情で私たちは揺れ動くこともありますし、行いの報いを受けるときに努力が足りないとか行いができていなかったと思ってしまうこともあるかもしれないのですが、そんな人の中にある何かによってこの許しの確信が揺らいだり消えたりすることは本来ないんです。イエス様によってなされた御業、罪のない方が身代わりになった御業が私たちの感情より大きいはずがないのです。私たちの感情は揺れるかもしれません。気持ち的に確信が揺らぐことがあるかもしれませんが、イエス様の宣言によってそれは私たちが受け取る。人の中によらないということを覚えておきたいと思います。罪に許されている確信が洗礼を受けたときに与えられたという人もあれば、信仰告白をしたときにそこからずっとあるという人もいるかもしれません。その前からある方や、もっとずっと後になってようやく確信したという方もあるかもしれませんし、もしかしたら今曖昧だという方もあるかもしれないのですが、繰り返し聖書が教えようとしているのは、あなたの何かによって義とされるとか、あなたの何かによって救われるのではなく、あなたにある許しはイエス・キリストの十字架の贖いによるんだ。この宣言を受け取るのか受け取らないのか、多少自分の中で不安があったとしても受け取っているというところで確信を持っていったら良いと思います。その罪に許されている、罪の許しを確信を持ちながら最後の28節のところを読んでいくと、キリストも多くの人の罪を負うためにご自分を捧げ、一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださると書かれています。イエス様が一度初めに来られたのは、すべての人の罪のためであったと。すべての人、そこで信じるか信じないか分かりません。受け入れるか受け入れないか分かりません。けれども、すべての人に罪が許されるということを教えるために来られた。そして二度目は待ち望む人のために来られると書かれています。すべての人のためにイエス様が来られた。そして次は待ち望む人のために来られる。その終わりの時に生かされている私たちはイエス様が来られたことを知り、そして信じ、そこにある許しを受け取り、次に来られる救いの完成を待ち望む。私たちが待ち望むのはこの御国の素晴らしさを知っているからです。御国の力、イエス様のご支配、完全なご支配を知っているので、恐れではなく再臨を、イエス様がもう一度来られることを待ち望むことができる。だからこそ 許されているところに立っていない人がいたら、私たちはイエス様が来られたことを伝えていかなければならない。世の終わりが来ること、それを恐れを持ってビクビクしていくのではなく、許されている確信の中で恐れは進み出されて待ち望むことができることを覚え合っていきたい。イエス様が来られること、もう一度来られることは聖書の中に繰り返し書かれています。神の国の完成、その完全なご支配が分かりにくいかもしれませんが、聖書をよく読みながら私たちはそれを知っている、そしてそれを信じている、そこに許されたものとして確信を持ってもう一度イエス様が来られることを待ち望みなさいと、このヘブル人の手紙は教えています。皆さんはこの御言葉にどのように応答されるでしょうか。皆さんの中でこの御言葉にどんな迷いや励ましがあるでしょうか。私たちの確信は私たちの行いや感情や何かによるのではなく、イエス様ご自身がなされた御業によることを改めて覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。イエス様がなされた御業の大きさを私たちは小さくしてしまうことを覚えますが、こんなに大きいんだということを、この許しや救いや一度来られた時、そしてこれから来られることを覚えて、ますます覚えていきたいと願います。日常の中の忙しさや疲れで、それが遠いもののように感じてしまうこともあるかもしれませんが、そこを歩みつつ、私たちがどこを目指しているのか、こうして礼拝を通し原点に立ち返りながらあなたを覚えていくことができますように助けてください。この御言葉に語られた者たちがあなたに応答していくことができますように心からお願いいたします。御手におゆだねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌359番、罪深きこの身を。
わー